今日から吉脇ですね、吉脇の一章で今日はですね短く一章と二章だけを勉強していきたいと思います。でここでのですね、題名は信仰の死守、信仰の死守、信仰による死守って言ってますね、死ぬに守るですね、ですけれども、早速ですね一節読みますね。さて主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられたとあります。モーセが死んだ、ね、今まで私たちがモーセ五章を学んできました。創世記と出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記ですね。そして、これらが全部モーセによって書かれたもので、これからですねイスラエルが歩んでいく上の全ての土台となっていく5つの書物だったわけですね。モーセが死に、そして新しくヨシュアがリーダーとして、今神様がヨシュアにお語りになっています。ヨシュアについて、モーセ五章の中にも書いてありました。はじめに書かれているというか、ごめんなさい、ここでモーセの従者って出てますね。ヨシュアはどういう人だったかというと、モーセのカバン持ちだったわけなんですね。モーセといつも一緒にいて、モーセが何か必要な時にはそれをこう助ける、まあ、駒使いみたいな感じでした。いつも、このモーセが何か必要なものを行っていったわけなんです。で、初めに登場するのは出エジプト記のシナイ山に行く手前ですね。シナイ山への旅の時にアマレク人がイスラエルの民に襲いかかってきました。そこで戦わなければいけなかったんですね、アマレク人と。でモーセは丘の上に上がってアロンとフルに助けられながら手を挙げながらその戦いの祈りみたいなことをしていたわけですけれども、その戦いの時に指導者としてそのリーダーとして選ばれたのがヨシュアだったわけですね。この時から戦うこのリーダーとしてですね選ばれていました。そして、その後にシナイ山ですねに登って神様からこの言葉を聞いてですね、そして、モーセが下に降りていこうとした時に、そこでイスラエルは金の格子を作って乱れていたわけです。でその戻る途中でヨシュアが戦の声がしますと言いました。けれどもモーセは戦の声ではなくて踊っているその音なんだと言ったんですね。いつもこうやってモーセに付き従っていって、そして次に現れるのが民数記の11章です。イスラエル人たちが肉が食いてと言った時に、モーセはもうこんなにもう重荷がありすぎて主よ私は担いきれませんと、モーセは神様の前に、まあ、もう倒れてしまいそうになった時にですね、主がそれでは70人の長老を選びなさいと、そしてあなたの霊を私がその70人に分け与えると言われて、それで70人の人がこの天幕のところに集まってきたわけですけども、何人かが集まらなかったんですね。宿営にまだいたんで、そしてそこで宿営の中で恍惚状態になってしまったんですね。でそこでヨシュアがやめさせてくださいと言ったんですね。でモーセが私のために妬んでるのか、イスラエル人の全てが預言者になればいいのにとモーセが言ったんですね。ずっとこのようにして、ね、一瞬ずっとついてきてますね。そして有名な箇所が、民数記の13章です。12人のスパイがいて、その12人の中の1人が、このヨシュアでした。で16節にこう書いてあります。13章、民数記の13章16節、その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。 モーセはヨシュアと名付けたんです。ヨシュアの意味はヤホシュアの短縮形で、ヤーウェは救いとなります。シュアっていうのが救いなんですね。でヤホシュアで、ヤーウェは救い、シュア救いという意味なんです。マタイによる福音書一章を開いてみるとですね、21節にマリアの夫ヨセフが御使いから、これから生まれてくる子供を、このように名付けなさいといった箇所があります。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエスというのはヨシュアというヘブル語のギリシャ語なんです。ですからヨシュア記はギリシャ語に直すとイエス記になるんです。これはとっても後で、この重要な意味を持っているということを後で説明しますけれども、ヨシュアが主は救い、またイエスというこの名前なんだということですね。そして、その、この12人が選ばれたですね、中で行ってですね、偵察に行って約束の地から戻ってきました。で10人は悪い知らせをしたんですけども、残りの2人、カレブとヨシュアが、ね、ここに入ることができるんだ、そしてその巨人を倒していくことができるんだ、主が共におられるのだからというふうに言ったわけですね。ヨシュアは信仰を持ってたんですね。約束のものを受け取るために必要なのは信仰だったんですけれども、その信仰を持っていた。カレブも持っていました。このようにしてヨシアはモーセのこのモーセについていったものであり、また信仰を持っていたものであり、戦う人であって、そしてこのモーセの後に新しく指導者として選ばれたわけですね。2節をご覧ください。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。私のしもべモーセは死んだという一言は、とっても重い響きを持っています。私たちが民数記を、特に民数記を通して学んだことがあります。それはエジプトから出た民が信仰に至らないで荒野の中で屍を晒してしまった、死んでしまった。そして今いるのは新しい世代なんだということでした。立法によっては神の義を達成することはできない、立法によっては約束のものを受け取ることができないということをイスラエルの民を通して私たちは知ることができます。どんなにその自分が守ろうと思っても、あのイスラエルの民のように肉を殺していない限り決して約束のものを手に入れることはできないという教訓だったんですね。モーセもあの地上の中で最も謙虚なものであると言われ、神様のしもべと言われですね、顔と顔を見合わせるほどの偉大な預言者であったにもかかわらず、約束の地に入ることができなかった、死んだわけなんです。その理由がたった一つの出来事ですね。メリバのところですね、この神様からその岩をに語りなさい、命じなさいと言われたのに、イスラエルの前で怒って、そして岩を2度打ったとあります。でこれは本当に致命的な過ちだったわけですね。その岩というのはキリストですとパウロは言いましたけれども、イエス・キリストがどのようなことをこのお受けになるのかを表していたわけなんですね。イエス様は打たれて、そして死なれて、そのことによって命の水を人々に与えることができる、永遠の命を与えることができるということを 表していたんですね。律法というのはこのようにしてキリストを表しています。神の義を表しています。示しているんですね。それを台無しにしてしまったということが1点。そしてモーセは信仰を持ってなかったということですね。そこで神に言われたことを信じていくということをせずに、この自分の欲望に任せてしまったという問題があったわけなんです。でもこれはですね、実にモーセは本当に神様のことを、神様というか律法のことをよく表している代表的な人物であります。つまりどのように偉大な人物であっても、どのように優れていたとしても、律法によっては約束のものを得ることはできない。そして律法に対して死ななければいけないということです。信仰を持つには律法に対して死ななければいけません。モーセが死ぬことによって、このように新しく約束の地に入る人の名前がヨシュアだったわけですね。でイエスという名前でもあるわけなんですね。でヨシュアは信仰の人でした。古いものが死んで、この肉が死に、自分が死んでいるところで初めて私たちは新しいところ、約束の地、神様から与えられているものを相続することができるわけなんです。だからヨシュア記のテーマは信仰なんです。信仰の勝利です。約束は与えられていても、神様からさまざまな祝福が与えられていても、それを実際に自分のものとしているかどうかというのは別問題ですね。クリスチャン生活の中において神様からいろいろなものが与えられている。その約束して、でエペソ人への手紙の一章の3節では、あなた方はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をによって祝福されましたと、父なる神がそうしてくださったと、書いてあります。けれども実際にはその祝福を知らないし、またそれを楽しんでいない、それを経験していない。それはなぜかと言ったら、信仰がないからですね。なんで信仰がないかと言ったら、立法によって生きている、自分が生きている。パウロが、私は自分が願っていることができなくて、自分が憎んでいることがある、私のうちにはこの罪の法則が働いている、罪の体がある、私の体が、私、私、私、私と何回も私という言葉が出てきますが、8章に入ると私という言葉がゼロになります。そこで信仰があるんですね。そして御霊によって生きていく、その世界の中に入るときに初めて私たちは本当に神様が約束してくれたものを実際にこの生活の中で享受していくことができるわけなんですね。それをこのヨシュア記から私たちは学ぶことができます。でここでヨルダン川を渡りとありますね。このヨルダン川というのは象徴していますですね。自分の死っていうふうに言うことができると思いますね。罪の、この罪に対して死に、肉に対して死に、律法に対して死んでいる、この自分に対して死んでいるんだ、そのことを表しているわけなんですね。そして3節には、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている、あなた方に与えているっていうのは英語ですと I have given you、 完了形が使われています。 与えたということですね。もうヨシュアのもの、ヨシュアたちのものなんです。もう約束の地はヨシュアたちのものであり、そしてもう自分のものなんです。でも足の裏で踏んでいかなければ、本当にとも自分のものなんだけども、足の裏で踏んでいかなければ本当にそれを楽しむことができない、経験することができないわけですよね。これは私のものなんだと所有権を主張する必要があるわけなんですね。クリスチャン生活で足の裏で踏んでいないところがたくさんあるわけなんです。この聖書に書かれている約束は私たちのものです。そして、ここに本当に素晴らしいことが、この神様によって召された者たちに約束されています。では今の自分を見て、それがその通りになっているかといったら、ギャップがかなりあるわけですよね。そのギャップというのがまだ踏んでいないところなんです。もうすべて私たちのものなんです。でそうなることができるんです。でそのギャップを私たちはどうやって埋めることができるのか、まず自分でやろうとするんですね、大体は。そうすると死んでいかなければいけない荒野の生活になります。けれどもそれが抜けてって、ああなんて私は惨めな人間なのでしょう、この死の体から誰が私を救ってくれるのでしょうかというパウロの状態になった時にですね、私たちは初めて信仰が与えられます。足の裏で踏んでいく、その私はもうすでに死んでいるんだ、そしてこれはもうキリストにあって私のものなんだと、ここに主張してですね、生きていく、そこで私たちは初めてこの領域ですね、この御霊の領域が増えていくわけなんです。でこの御霊の領域がどこまで増えるかというのが、私たちクリスチャンの、まあ、この務めになっていくわけなんですね。踏んでいくんだ、主張していくんだということです。あなた方の領土はこのアラノとレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方のオウムに至るまでである、このレバノン、そしてタイガユーフラテスとありますけれども、これはずっと北の方に行くんですね。ユーフラテス川の、この上流の方ですね、これずっとシリアの方ですね、今のそっちの方から、そして、ヘテ人の全土、つまりこのカラン、ヘテ人というのは今のイスラエルの土地ですね。そして大海というのはこれ地中海のところです。だからずっと地中海の方まであなた方のものになりますよと、このように約束しています。でヨシュア記は大きく分けると2つに分かれます。前半部分と後半部分で、前半部分は1章から11章までです。そこには土地の占領について書いてあります。占領していくこと、11章の最後のところに、その地に戦争は止んだとあります。そこで戦争は止んだと。そして12章から土地の割り当てです。相続するということですね、自分たちのものにしていくということです。12章から24章ですか、ヨシュア記は。本当にヨシュア記というとこの前半部分がとても有名なんですけれども、本当に12章もかけてこの詳しくですね、相続しのことについて、話しています。あなたの一生の間、5節ですね、誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。3つの約束がここに書いてありました。1つは、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない、すでに勝利していますよということです。その勝利していて、これから勝つ負けるっていうふうに決まるんではなくて、もうすでに勝利していて、その勝利を信じて信仰を持ってやっていくということですね、生きていくということです。でこれが私たちクリスチャンの立場ですね。 キリストが十字架によって悪魔を敗北させました。そしてキリストの世界はキリストのものとなっており、そして私たちもキリストのものとなっており、けれども悪魔は自分のものではないところで不法に働いているわけなんですね。けれどもキリストのうちにあるものはキリストにあってすでに勝利しているので、その勝利の上に立っていくことによって私たちは勝っていくことができる。ヨハネが私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと言いました。信仰を養っていく、これがですね勝利なんですね。もうすでに勝利しているものを受け取っていくということです。明日学ぶところでは悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げ去りますと書いてありますという約束なんです。私たちがしてないのは立ち向かってないということなんです。立ち向かえば逃げ去るんです。立ち向かってないんです。誘惑に対してもそうです。罪を流すまで抵抗したことがありませんなんです。ですから立ちはだかる者はいないんですね。そしてそのような信仰によって歩むときに約束されているのは共にいようという神様の臨在の約束です。イエス様も世の終わりまであなた方と共にいると約束してくださいました。このような臨在、本当に主が共にいてくださるというですね、その楽しみを私たちクリスチャンは味わっていきたいものですけれども、頭だけではなく本当に実感として確信として持っていく、それがこの信仰によって歩んでいくときに約束されています。そして私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、これは神様の真実ですね。神様は決して裏切るようなことはなさらないですね。最後まで真実を尽くしてくださるんだということです。で6節、強くあれ大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあれ、強くあれ大きくあれと言っているということは、ヨシアは怖がっていたということですね。それはそのはずです。今までは、このモーセの駒使いとして動いていたのが、何百人ものいるこのイスラエル人を指揮して、そして新しい土地に入って占領していかなければいけないという重責に、を感じていたと思います。でその中で怖がっていた、けれども強くあれ大きくあれと言っています。で2回繰り返しましたね。ただ強く大きくあって、で続けて読みます。私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守りを行いなさい、守りを行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない、それはあなたが行くところはどこででもあなたが栄えるためである。強くあれ大きくあれと言った後に、ただ強くあれ大きくあれやることは少ないですね。一つだけですね、ただ強く大きくあれで、具体的にモーセの律法から右にも左にも離れないで、それをすべて守り行えというその命令だけなんです。何か他に必要なことはなく、これだけを行っていれば良いのだということなんですね。でこれはですね、私たちクリスチャンにとってもとても大事な原則になります。先ほど話したようにモーセ御書というのはキリストが示されていて、神様の義が示されていた。だからイスラエル人に対するものだけではなくて、クリスチャンにも、この当てはめていくことができるものとして私たちは学んできました。実にクリスチャン生活についてモーセ御書が書いてあり、キリストについて書いてありました。そして私たちはでは今何をしなければならないのかといったら、キリストのうちにとどまっていくことだけなんですね。コロサイ人への手紙には、このいろんなことをしようとしていた、いろんな経験をしようとしていた、いろいろ知識を持とうとしていた人たちのことが書かれています。けれどもパウロは キリストにこそ全ての知識と知恵の宝が隠されているのですと言って、そしてこう言ったんですね。あなた方はこのようにキリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。ただキリストのうちにとどまっていくことが私たちにとっての務めであり、それによって栄える、つまり霊的な祝福を実際に私たちは体験していくことができるんだよということです。キリストのうちにとどまる、それだけ、そこだけなんです。でそれをやってないんです。それをやっていくのが私たちクリスチャンなんですね。そしてこの律法の書をあなたの口から離さず、夜昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。ヤコブの手紙にもありましたね、この神の律法から、目を一心にこのですね、目を離さない人がことを実行する人になりますと書いてありました。私たちもこのヨシュアたちだけではなくて、この本当に御言葉から離れないで一心に見ていく、そしてキリストにとどまっていくということが言えるわけですね。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところのどこにでもあなたと共にあるからである。このようにして、何度も何度も強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、ヨシュアが、この強くですね、励まされているというか、この促されているわけなんですけれども、確認のような出来事がこの10節以降に書いてあります。そこでヨシュアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているんだからと言いなさい。3日のうちにこれからヨルダン川を渡るからですね、食べ物ですね、この糧食を整えていなさいということです。ヨシュアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族にこう言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方に安住の地を与え、あなた方にこの地を与えると言った言葉を思い出しなさい。あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んで、あなた方の同族よりも先に立って渡って彼らを助けなければならない。覚えてますか、モーセがエモリ人を倒して、そしてヨルダン川の東側の土地も占領していました。そこでヨルダン川を渡らないで、そこに、私たちの相続地を欲しいと言った人が、このガド族とルベン族とマナセの半部族だったんです。モーセは初め怒りましたけれども、この共に戦って、そして、占領しますよとですね、そのように、言ったわけなんです。そこでヨシュアが今、この勇士たちを出して、そして共に戦いなさいとですね。で重厚説を見てください。主があなた方と同様、あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったら、あなた方は主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側、火の昇る方にあるあなた方の所有地に帰ってそれを所有することができる。祭司だけを残しておいて、青年男子がそこに入っていくようにします。そして全てが終わった後に彼らが戻っていって、その地を所有することができるようになるということです。彼らはヨシュアに答えて言った。あなたが私たちに命じたことは何でも行います。 またあなたが使わすところどこへでも参ります。私たちはモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。ただあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように。あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じることをどんな言葉も聞き従わないものがあればそのものは殺さなければなりません。ただ強く応しかってください。この人たちも非常に忠誠、このモーセに対して忠誠を誓ったように忠誠、ヨシュアに対しても忠誠を誓ってますけれども、面白いのはですね、主があなたと共におられますように、そしてただ強く応しくあってください。同じことを彼らからも言われてるんですね。不思議ですね。神様から言われて、そして他の人たちからも言われることによって、本当にこのことは神様からのものなんだというこの確認を得ることがヨシュアはできたと思うんですね。で、私たちも信仰の旅立ちをするときにですね、まず神様から言われることがあるんです。そして、それから他の人たちもそれを気づいていて、そしてその人もこの確認していくということがあるわけなんですね。まあそういうですね、このことを、まあ、私たちは信仰の歩みのときに見ていくことができます。ところがヨシアはまだ、まあ、恐れていたというか確認したかったようなんですね。スパイを送ります。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに2人の者を石膏として使わしていった。行ってあのうちとエリコを偵察しなさい。まあ、このことを読んだ時に私ギデオンを思い出したんですね。ギデオンはこの主の使いが現れて、主の使いからあなたの力その力で生きなさい、ミディアン人を倒すことができるということですけれども、どうか私は食事を持ってきますと言ってですね、食事を持ってきた後にその食事の上にスープをぶっかけなさいとその主の使いが言って、そしたらその杖をその食事に向けたらもう燃え上がって一気に冷え上がってしまった、なくなってしまった。それを見て神を見たとギデオンは言いました。ところがギデオンはその後にですね、このバールのこの、 あの父親のですね像を倒しなさいと言ったんですけれども、ヨシュアは恐れてですね夜にですね行ってそれを壊したんですね。でその後で霊に、神様の霊にこの満たされて、たくさんの人がヨシュアじゃなくてギデオンのところに集まって、でも羊毛を使ってですね、主よあなたの御心であればとですね、この羊毛を濡らしてください、今度は逆にですね、土を濡らしてくださいと言ったんです。そして、この兵士たちがたくさん集まって、神様がどんどん人数を減らされて、そして最後に彼は若者と一緒に確かめに行ったんですね。ミディアン人の、ところに行って、その中の会話を聞いていたんです。そしたらでっかいですねパンがですね転がってきて私たちを倒した、それはギデオンの、ものに違いないと言って怯えていたって言うんですね。でこれで力を得たと言ってました。まあ本当にこの神様に導かれていくときに、まあ、弱さと言ったら弱さになるかもしれませんけれども、この神様に導かれた時の確認をですね、このヨシアは今やっているわけなんですね。でそして行って、あの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。有名なラハブという人の名前が出てきました。そして彼女はいつも遊女という職業をしっかりとつけられています。これほど不明なことはないと思うんです。遊女であるラハブ、売春婦であるラハブですね。今の現代の中でも、このソープランドに働いてるお姉ちゃんとかってこの誰々さんって言われたら相当やっぱり不明のことですよね。隠したいことですよね。けれども不思議なことに彼女は信仰の人として2度も新約聖書に引用されています。ヘブル人への手紙11章で 信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。ヤコブの手紙2章では同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。そしてもう一つ最も名誉なことがマタイによる福音書の一章です。イエス様の系図の中にラハブの名が連ねられているわけなんですね。売春婦という汚れた職業を持っていてもなおかつ信仰によって救われて神の祝福を神の約束を受け継ぐものになったというところ、これがですね、私たちはこれから学んでいくところであります。次を読みますね。エリコの王はラハブのところに人をやっていった。あなたのところに来てあなたの家に入った者たちを連れ出しなさい。この者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。ところがこの女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってご覧なさい。追いつけるでしょう。ラハブは2人をかくまいそしてこの命を助けたのですけれども、ここのところで多くの人がラハブは嘘をついたというですねことを言います。そしてラハブが悪いことをしたというふうに持ってくるんですけれども、けれども私はそのような見方はしたくありません。というのは先ほど読んだようにラハブはよく言われてるんです。でしかもこのかくまっているところに従って神様によって義と認められたとヤコブの手紙には書いていますね。だから嘘か嘘ではないかということよりも表面的な正しい行いよりももっと根底に持っていたところのラハブの、この何かがあったんです。それが信仰なんですね。で次を読んでいくとそれが分かってきます。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出ていくと門はすぐに閉じられた。2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきてその人たちに言った。主が遊女のラハブですよ。そして彼女は異邦人です。そしてエリコの町はとても邪悪な町です。不法に満ちていました。でも今ヤーウェが主の名を使って話し始めています。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民もみんなあなた方のことで震えを呪いていることを私は知っています。主がもうこの地を与えているということを知ってるんですね。あなた方がエジプトから出てこられた時エジプトの話を聞いていました。主があなた方の前で紅海の水の海の水を枯らされたこと、このことを聞いていました。またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の2人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。エジプトにおいて神様が行ってくださったことは、神様ご自身がこれを通して人々が私が主であることを知ろうと言われた話です。主はそのようなことを意図されてあの出来事を起こされたんです。後悔を分けさせてそしてエジプトをそこに沈めると いうことを神様はこの世界に知らしめるために行われたんですね。それでその噂がこのエリコの町、この土地にまで広がっていたわけですけれども、それをラハブは恐れを持って聞いていて、そしてその出来事を通して彼女はこの土地も主が与えてくださっているんだ、そして主が、そうですね、主がこの土地を与えてくださっているんだということですね、彼女は知っていたんです。これはとてつもない信仰ですね。次読んでみましょう。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしないで、もう誰も勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。あなた方の神主は上は天、下は地において他の神々はいない、主が神なんだということをここで宣言しています。ここまでの正しい神様についての知識を持ってたというのは本当に奇跡的です。信仰の賜物というか、神様によって示されて、そしてそれを信じたこのラハブがいるんです。でラハブはこのことのゆえに義と認められたんです。そしてこれは単に私はそのことを信じますとかって言っている信条ではなくて、イスラエルの人たちをかくまうほどに、そういう行いが現れるほどに真剣に受け止めていたものなわけなんですね。遊女であっても、そしてまあ先ほどのこの嘘か嘘ではないかというですね、たとえ嘘であったとしてもですね、ラハブは神様から与えられたその情報を十二分に受け取って、そしてそれを自分のものとしていった。ここに彼女の義があるんです。私たちは表面的な義を求めます。表面的にクリスチャンらしく振る舞います。特に悪いことしてませんけれども、決定的な悪いことをしているときがあります。それは体裁だけを整えて、見かけだけを整えて、あのサウルのように見かけは王様だけれども、根本的な神様との関係、神様の声を聞いていないですね。この大きな問題を持っているということが多々あるわけなんです。でその聞いていてもそれをしない、けどもラハブの場合は逆だったんです。体裁は非常に悪いんですけれども、根本的なものをしっかりと持っていた。それで彼女は義と認められました。で12節に、どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をくださいね、かくまいましたから、私たちもどうか救ってくださいということです。次13節、私の父母兄弟姉妹またすべて彼らに属する者を生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った、あなた方が私たちのこのことを喋らなければ私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそうです、ね、そのために、このです、ね、決してあなたを殺しませんと、このエリコが陥落したとしてもあなたたちは救いますよということですね。15節、そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからで、相当分厚い壁ですね。家がすっぽり入るんです。この家が例えばこれすっぽりですね、城壁の中に入るぐらい城壁が厚かった。それが時の声で一気に崩れるというところが、この神様の力ですね。 そして彼女は彼らに言った、追手に出会わないようにあなた方は産地の方へ行き、追手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたらよいでしょう。その人たちは彼女に言った、あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならないですね。単なる紐でなくて赤い紐でした。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はその者自身の頭上に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの頭上に帰する。だがもしあなた方が私たちのこのことをしゃべるなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。赤い紐です。ここで思い出すのは杉越の祭りですね。1歳の羊、1歳以下の羊でしたか、子羊をほふって、その血を、このヒソプにつけて、そのヒソプでですね、門中、そして、このカモイですねにつけて、そしてその血を、この死の御使いが見たたら、その死の御使いはその家を通り過ぎてウイゴを打たない。でも血がなければその中に入っていくということですね。その血は私たちは知っています。吸い腰の子羊であるイエス様が流された血であり、そしてその血を見れば中にいる人たちは神様の怒りから免れる、救われるということです。ここでこの中にいる人たちが一体誰なのかということは一切問われませんね。赤い紐が問われるんです。それがあるかないかなんです。その中にいる人が、このとっても良い人物であっても極悪人であっても関係ないんです。血があるかどうかなんです。その赤い紐があるかどうか、血があるかどうか、神の義というのはこういうものなんですね。私たちがどのようなものかということは一切関係ないんです。血があるかどうかなんです。イエス様の血を自分に当てはめているかどうか、これが問われるんですね。ラハブは遊女であっても関係ないし、ラハブの彼女がどういう人であっても関係ない。その人たちが紐をぶら下げているそこの中に入るんだという、同じように私たちもイエス・キリストの血その中に入っていく、そのイエス様の血を自分の心にあてがっていく、それをすることによって私たちも神の怒りから免れることができるんだということですね。私たちは去って産地の方へ行き、彼らは去って産地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこに留まった。追っ手は彼らを道中くまなく探したが見つけることができなかった。2人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシュアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシュアはこう言った。主は地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりかあの地の住民は皆私たちのことで震えをののいています。こうしてヨシュアは確認することができました。このように信仰によって生きていく人たちの歩みが私たちは見ていくことができます。立法の中では私たちはどのような、キリストがどのような方なのか、それを知ることができましたけれども、立法のによっては私たちは決して約束のものを手に入れることはできない。 立法を通して神の義、神が聖なることである、そしてキリストについて、それを知ることはできますけど、立法によっては生きることはできないんです。じゃあ何によってかというと信仰によってなんです。でもこんなに大きい大きな巨人がいるではないか、何々ではないか、こうではないか、ああではないかという言い訳を言って信じない不信仰、その罪が最も大きな罪なんですね。私たちは生活のあらゆる面の中に足の裏で踏んでいく、その信仰を持っていかなければならない。もうここは本当に肉の領域で、もうまだこの神様が働いておられない、でもこの部分においても私は死んでいる、私はクリスチャンで新しく作られたものなんだと言ってですね、この死んだものとみなすときに、私たちは御霊の中に入っていくことができるわけです。もうすでに勝利を得ているんですね。そして私たちの義というのは、今ラハブが見たように、この自分たちの何か体裁ではなくて、本当に神様の言葉を本当にこう信じていくという思いました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。ヨシュアがしたことは非常に少ないです。ただ強く大しくありました。ヨシュア記はこのモーセ御書の続きです。この付け足したようなものであります。何かまた新しいことというよりも、本当にその立法に右からも引けられもそれることなく、ただ強く大しかった。同じです。私たちもただキリストのうちにとどまっていく、完成されたキリストの御業のうちにとどまっていくんだということを覚えます。神様、どうぞ私たちの周りで御霊の領域が広がりますように。神様、よろしくお願いいたします。まだあなたに委ねていないところを信仰を持って、恐れないで強く大しく踏み進めていくことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。